ラジオもっこもこパレード。
年を取ってこれが人生最後かもしれないなぁと思うと花粉症も愛おしい。青春
アルディドウォディーラー。
です。
はい。まあ
はい。
3月ですよ。
はい。
そうですね。今日6日 ?7 日?
今日は6日ですね。
じゃあ多分前はギリギリ2月やったはずやな。
はいはいはいはいはいはい。
なんで3月ですよで合ってるんですけど。まあはい、イベントが無事終わりまして。
あ、そうなんですね。
はい。
はい、3月8日のね、まあ、イベントが、
まあ、木曜日は名古屋行くんですけど、
はい、
貧乏暇な人はこのことやなって感じのね日々を送ってましたね。
ああ、まあまあまあまあ、暇やった時の方がねお金持ちやったってことですね。
いなん仕事増やして金ないんやろなって感じすごいするけどな。店とか新しく作らん方が、うん、これ結構ほんまに思ってて、
うん、
悩みとしてね、
はい、
多分店を下手に増やさずに今の店の流通率を上げることだけ考える方が儲かるんですよ。
ああ、はあ、はあ。
まあ大体の人はそうやと思うんですけど。
はい。
でも、なんかこう、でもっと言うと、同じ業態の店だと儲かるんですよ。ノウハウがやったりとか。だからイベントをやっとか、だけを増やすか、ギャラリーだけ増やすか、みたいな。
はいはいはいはい。
ことすりゃいいのに、違うことをやってしまうんですよ。
ああ、まあ別にいいんじゃない。
まあ。まあ確かにバーミヤンもバーミヤンだけやっとけばよかったと思うのに出すのがうまくいったりもするからな。
やし、まあその我々はね、
はい、
一応お仕事が、まあ、企業のお手伝いとかするのがお仕事なんですよ。
はいはいはい、はい、
なんで、都合中小企業さんとかを、
うん、
よく相談に乗ったりするんですけど、
はいはいはい、
ならこうやっぱりその例えば親から子に社長が代替わりしましたっていう話がそれなりにあるんやけど、でそうなった時に新しくついた若い社長っていうのは、うん、不採算部門を切ろうとするのね。
うまくマイナスの赤字の、
まあいわば赤字部門を切ろうとする、
はいはいはい、
でそうすると自分が社長になったことによって経営が改善したように見えるというか、うん、まあまあ、そういうのが正解やと思ってるじゃないですか。
まあまあまあまあ、
でも実際のところは本当は赤字部門っていうのは持っとかないといけないですよ。黒字部門っていうのは伸びしろがないんですよ、もう。
あ、なるほど。
だから、今以上に会社大きくならないんですよ。
だから今は赤字だけど、最終的に見たら、ここの黒字、だからまあ、マックスが増えるもんねって話ね。
いや、違うんですよ、違うんです。黒字部門っていうのは、どっかで絶対右肩下がりになるんです。
今がピークになってるじゃない
ですか。うん、そうそう、そう考えた方がいいんですよ。だから、下がってきた時に、次の、右肩上がりの部門がないとやばいやろ。
まあやっぱりそう思うとリスク分散やな。
すぐに右肩って上がってこへんのよ。まあだから、
うんうんうん、
だからその不採算部門を今だってさ、だってその不採算部門を切るっていうのをやりたいっていうぐらい黒字部門を黒字にできないわけやんか、もっと。
まあそうやねんな。
っていうことは赤字部門を切るときによくよく考えないと、
うん、
将来黒字になる可能性がある。今は赤字だけどここはうちの会社の強みがあるっていうところは切っちゃダメなんですやっぱり、
は
あ
は
あ、うん、っていう話があってね。な、君も一緒で今うまくいってるとこだけやっときゃいいやんっていうのは伸びしろは実はありそうでないんですよあんまり。
それ結局どっかで落ちたらどうすんのって話。
あ、まあそうです、そうです、うん、
まあそう思うとリスク分散的にもいろいろやっといた方が、
うん、
案外ええんちゃうのっていうのが君の意見ってことね。
まあそうです。だから体力あるうちにいろんなことやっといた方がいいよっていう話ですよ。
それは割と思うかもな。
で、いざほんまに、やばいなってなってきたら、どれ締めるってできるやん、まだ。
まあまあ確かに、
その段階でね、初めて。
っていう
ようなことやから、別に、ね、そのなんていうの？今じゃあ大金持ちになって、なんかやりたいことある？
多分店やんねん。
やったらもう全然いいじゃないですか。
そうやね。
何も変わんないんだから。
まあ実際小金持ちになったから店で復元してもたからな。でどうせ余裕あるんやったらちょっと違うことやろうかなみたいに思って。
まあいいじゃないですか別に。でね、最終的には食いっぱぐれなかったらいいんですって。
それはほんまにそう思う。なんかこの仕事のまま死んでいけたら何でもいいかなと思って
る。いやでもほんまそうやと思う。そんな感じだと思うよ。正味。
なんかいろんな人を最近仕事でも一緒にやることが増えて。
はい。
確かに思うな、そういうのな。
そうなんですよね。まあ、そういう真実があると思うんで、まあ全然悪いことじゃないと思いますけどね。
なんか、ちょっと、今ちょっと疲れてるっていうか、まあ、忙しかったんですよ、この1週間。
はい、はいはいはい。
遊びに仕事に。
うん。
まあ遊びを入れすぎたせいで疲れてるだけではっていうのは自分にすごい、
ね。まあね、仕事してない時間全部遊んでるからね、しっかり。
そう、ほんまそうやね。
うん。
休む時間作れよって思うんだけど。けど、まあまあ、まあ、それで出てきた話としては、
はいはいはい。
いい話をしたんじゃないかなと。
はぁ、
あ。思いますね。
あ、なるほど、なるほど。
うん。じゃなんかね、まあ、とにかくこう、暇せず生きていきたいなと思ってます。
いや、ほんまそうですよ。もう僕らみたいな仕事もね、日本の科学者って儲かんないんで、
うん。
別に、波以下の給料しかないですから。
まあそうやな、確かに。
あの、そうですよ。あの、いわば高学歴。
まあまあまあ。
の集団のはずなんですけど、別に収入多くないので。で、考えると、まあやっぱり、そんな、まあ収入うんぬんとか、いい暮らしとか、よりも、まあなんかやっぱりこう、こういう仕事が好きだなって思ってやってる人が多いってことですよね。うんうん、
確かにね。
うん。
いやちょっと早いですが、質問です。
急いでるもんね、ちょっと。
ね、ちょっと急いでるね。
はい。今日質問じゃないですよ。今日はノーベル賞なんで。
あ、そうそうそうか。
はい。まあ、今日はね、ノーベル、医学。
科学三賞をやる、
ね、はい。
え、ね、
科学三賞のことしかノーベル賞と思ってませんけど、何か。
ボブ・ディランの文学賞とか。
はい。
まあまあ、一応、まあ話題程度にはね、最後触れるかもね。
ああ、まあまあまあまあ。
科学、医学、物理学をやりますが、あと何？平和と文学と
経済。
あ、経済学賞
か。はい、はい。
まあ、その残り3つはちょっと次の話の冒頭にでも。
あの、いや、しません。っていうか。
いや、してもいいやんか、これ。
知らんねん、でも全然。調べる気もないし。
じゃあ僕が調べる。
ああ、いいですね。それは新しい。
うん。ちゃんと調べるかは知らんけど。
あ、いや、まあまあまあ、まあ、コロナらしいよって全然いいんじゃないですか。
はい。
うん。あの、それぐらい僕興味ないですよ、本当に。心底興味がない。
いや、まあ、そうやけど。はい。
はい。ということで、まあ、今日はですね、医学生理学賞の話をしようかなと思っておりますけれども。
まずタイトルからいただけますか。
ちょっとお待ちあれ。
楽しいことでも。
Google 翻訳本当に便利だな。
毎日続いたら、それと気づかずに、
退
屈と、変わらそんなことないと思うねんな。
え？
いや、この歌な。楽しいこと毎日続かんでもいいけど、嫌なことがないことが大事よな。
ああ、まあまあまあ、そう、嫌なことはない方がいいですね。
うん。
うん、それはそうだ。
そうだね。いや、毎日が楽しいで嫌なことは忘れやすいからな。
うん。
嫌なことゼロにするの無理やんか。
まあそうですね。
すごい思ってて、ちっちゃくでも嫌なことあるから。
はいはいはいはい。
もう魚の骨が多いとかさ、そんなレベルから。
ああ、まあ。その程度は楽しんだ方がいいと思いますけどね。
まあだから、いや、そういうことも含めて、うん、楽しむためには、魚がうまいなとかっていう、
ああ、まあもちろん、ね、
楽しさがあるから、ネガティブも楽しめるわけで。
なあ、確かにね。
で、だからまあまあ、ネガティブを殺すためには、ネガティブをゼロにするんじゃなくて、楽しみを増やすしかないなと。
はいはいはいはいはい。
5分の3嫌やったら嫌やん。けど、50分の3嫌やったら、まあええかと思うよ。みたいなが僕の人生のモットーです。
はい。
はい。
はい。ということで、2022年のノーベル医学生理学賞は、 For his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution ですね。
なんかわからない。細胞系の話やな。
いや、これはね、これは、
遺伝子系の、
そう、遺伝子系なんですけど、すごくニュースになった話で、うん、皆さんよく知ってる話だと思いますよ。絶滅した人族のゲノムと人類の進化に関する発見に対して。
スタップ細胞はあります。
違う。違う。
え、
これは、あれですよ。ネアンデルタール人の遺伝子を解析した人にノーベル賞が出たんですよ。う
ん、ああ、なるほど。え、ネアンデルタール人がおって、クロマニオン人がおって。
はい。
ジャワ原人とか別ルートか。
とかっていう、まあ話がいろいろあるじゃないですか。で、そういう、まあいわゆる古代の原人系、人族ですよ、はい、要は、うん。人族とされる者たちが、
うん、
果たして本当に、どれが人の祖先で、どれは人の祖先じゃなくて、同じ時代に暮らしてましたか、暮らしてませんかみたいな話は、今までは化石しかなかったの。
化石があって、多分、これは系譜だろうとか。
とか、この年代の化石だねーとかやってたわけ。うん、で、なんやけど、そうではなくて、違うアプローチとして、
うん、
その、例えば骨とかから、
はい、
その遺伝子を解析できれば、
うん、
今の人にどれだけこの原人は近いか。
まあ、血縁なんかみたいな話じ
ゃ
ん。
そうそうそうそうそうそう。っていうのがわかるやんっていう話で、
うん、
で、ね、これはね、スバンテ・ペーボっていうすごく有名な研究者がいて、
うん、
まあ、その人に一人だけに、今年は、
うん、今年は
与えられたんですけど、
はい、3倍やな。
まあまあまあ、そう、3分の1の人から見たら3倍ですわ。うん、はい。っていう、研究に対して行われたんですね。与えられたんですね。
すごいな。
で、これめちゃくちゃすごくて、
うん、
一つは、まあ、そのいろんな謎を解き明かせるから、重要性っていうのはすごくよくわかるじゃないですか。
はいはいはい。
で、でもね、その、じゃあ、まあ、遺跡とか、まあ、地中から人の骨が出ました、原人の骨が出ましたって言って、うんうん、じゃあ遺伝子解析しようっていう話になったとて、できないんですよ。
はあ、
普通。
結構古い骨からは取らないんだけど。
あのね、DNA って人間だけじゃなくて、例えば、土中のバクテリアとかも死ぬほど持ってるじゃないですか。
あ、
で、しかもその古い DNA っていうのは、DNA ってやっぱ生もんなんで、
うん、
その分解したりするんですよ。
だから骨の DNA がほんまにその骨の DNA なんかもわからんし。
まあまあまあまあまあ。
そもそもカスカスだから残ってないし。
あ、骨であれなんであれなんですけど、うん、まあとにかく古い DNA っていうのが保存されてないんですよ、やっぱり。
まああの、冷凍マンモスから DNA が取れたり。
はいはいはいはい、はい。
琥珀の殻の血から恐竜の遺伝子が取れたりみたいな。
そうですね。
話があるように、ある程度の保存性はいるという話
ですね。そうですね。かなり状態よくその、うん、まあ、凍るとか、酸素の影響を受けない、うん、他の微生物も入らないような、う
ん。密閉状態。
状態で、保存されてるから DNA 分析ができるわけ、
うん。
なんで、肉片とかがない限りは DNA 分析はできないし、しかも土の中に埋まってたら肉片でもできないんですよ。
今まではね。
うん。っていうところで、でもまあ、ペーボは、これをやっぱり DNA 解析する必要があるんじゃないかっていうことで、
ペーヤンが。
ペーヤンがね、
うん、
で頑張ってこう研究したんですよね。
うん、
で、まずはじめに、その DNA っていうのは、実は、その細胞の中にいろんな形の DNA があって、本ちゃんのちゃんとした設計図の DNA っていうのは一本の長い紐みたいな形をしてるんですけど、でそれはやっぱりどうしても欠損が出るんですよ。
まあまあ、そのちぎれやすいと、
まあ、ちぎれたり腐ったりした時に思いっきりダメージ受けるわけですよ。でそうじゃなくて、でしかもそれね、コピーがあんまりないんですね、長いやつは。ね、そうじゃなくて、あのその一部だけをコピーした、そのコピーのね、残骸みたいなのがあるんです。
木の幹ではなくて、
はい、
枝みたいなものやね。
枝みたいなっていうかね、あの DNA って複製するときに、その、紐みたいな状態なんですけど、うん、紐をね、輪っかにして、リングにして、
うん、
その、なんていうの、こう、リングにして保存するみたいなのがあるんです。細胞の中で働きとして。で、その、リングにしたやつは、実はいっぱい同じやつのコピーを作るんですよ。細胞の中に。で、コピーして保存しておくみたいな。 そういう動きがあって、うん、で、それはでも残念ながら全部は分かんないんだけども、うん、そのプラスミドっていうちっちゃいリングみたいなやつ、
うん、
これに関しては、まあ、例えば極端な話、紐は1本しかないけどリングは100個あったりするんですよ、同じやつのコピーが。
あー、
なら100個読んだらつなぎ合わせたら元々どんな形だったか分かるじゃないですか。
だから精度の悪い輪転機でコピーは原本はないけど、
はい、
その印刷した荒いやつやったら名前があるから、
はい、
合わせたらいけんちゃいますみたいな。
まあ、そうそうそう、印刷ミス同士をつなぎ合わせて、
なるほど、
やったらなんか元のちゃんとした読める文になったりすることもあるやん、うん、みたいな方で、とりあえず読めるやつを読んで、でそれを今の人間と比較しようみたいなことをまず初めにやったんですよね。で、まあ、それがそこそこ成功して、
うん、
でそれがまあ、ネアンデルタール人がどれぐらい人類と近いかみたいな話とかっていうのにまあ繋がっていく。
僕らは何人の？
僕らはだから、何人なんやろな。
何人なんや
ろ。でもね、ネアンデルタール人、クロマニオン人と思われたけど、クロマニオン人は直の祖先じゃないみたいな話ありますよね。
あー、やっぱそうなんや。
そうそうそうそうそうそう。
現代人は何人なんやろな。じゃあググってみてもいいですか。
あ、どうぞ。いいでしょう。
現代人は分かれへんわ。調べる力がなかった僕には。
あ、
人種、コーカソイドとかネグロイドとかモンゴロイドとかそういうやつ。
ああ、それではないでしょうね。どの原人と近いか、近いっていうか、でもね、原人、いわゆる原人は親戚ではあるけど祖先ではないと思いますよ、多分。
あ、そうなんや。
はい。
あ、そうなんや。
でね、まあだからそれも、実は、ペーボーは、その後に、その、ネアンデルタール人の DNA の、まあ、長いやつも、ある程度ちゃんと解読するんですよ。
は、う
ん、なんやかんや工夫したり、状態がいいサンプルを取ったりとかして、うん、まあやるんですけど、で、それで分かったことは、ネアンデルタール人と、いわゆる我々の現代人は、
うん、
実はネアンデルタール人っていうのは、その、今の現代人ってアフリカ原産じゃないですか。
はいはい。
でもネアンデルタール人は実はヨーロッパ人とかと DNA が近いんですって。
はあ。
で、これは何を意味してるかというと、現代人とネアンデルタール人は同時に生きてた時期があって、うん、しかも交配してるってことなんですよ。
あ、
DNA がその地域によって混ざってるってことだから。
はあ、ああ、そう。
後で混ざってるんですよ、だから。
あ、それすごいな。
アフリカから分かれて。っていうのも初めて分かった。それはだからペーボの業績なんです。
それさ、だからクロマニオン人がさ、今生きてない時点で、
はい、
やっぱり他の原人とかを滅ぼしたんかなって思ったんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
じゃあってわけでもないんやね、やっぱり。
まあ滅ぼしたっていうか、まあでも同時にはとにかく生きてたってことです。
し、
後輩もしてるんや。滅ぼしたんかもしれませんよ、そら。ゆくゆくはね。うん。
いや。まあ、だからさ、黒人差別がかつてあったように、
はいはいはいはい、
やっぱ自分と見た目のコントラルに似たものを排除するのか、
はいはいはいはい、
共存するのかってことはやっぱり悩ましいところじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ、そうですよね。
だからクロマニオン人が今絶滅してるってことは、ネアンデルタール人は滅ぼしたんやなって僕は思ったんです。
はいはいはい。
けどネアンデルタール人がその現代人と交配してる可能性があるんなら、そういうわけでもないんかもなと思って。
あ、交流みたいなことがあったかもしれないですね。
実際国際結婚もあるしね、今
みたいな。まあまあまあまあまあ。うん、
それ大きい番があったんかもな、みたいな。
っていうような、まあ話があって、
うんうん。
で、それがまあね、一つの大きな仕事なんです。そのネアンデルタール人のと現代人の位置関係みたいなものを明らかにして。
直接的ではないけど、後輩もしてるし、同時にいたという。
いや、直接的ですよ、これは。
まあ確かに。
どっちかといえば。
確かに。
うん。
後輩してるのは我々の遺伝子の一部にネアンデルタールがある可能性もあるわけやもんな。
ああ、そうそうそうですね。でね、その研究ができたんで、うん、で、その後2008年に、
うん、
シベリアで、デニソワっていうところで、
うん、
すごく状態がいい指の骨の破片が出たんです。
はあはあ、
原人の。で、それを、ペーボのチームに配列決定してくださいと。
ペアに。
いう話になって、やったら、実は、 それがどうも新しい原人だっていうのが分かって。で、それデニソワ人っていう名前になったんです
け
ど。で、なんかそれも DNA で、要は初めて見つかったデニソワ人っていうのが、まあいたねっていう話も発見したのもペーボだし。
じゃあ思ったより同時多発的に原人っておったんかもやねんな。
まあそうですね。で、うん、そうです。さっきと同じ話で、デニソワ人も今の現世のホモサピエンスと、やっぱり同時に。
そう、ホモサピエンスですか、我々。
そうです。同時に、生きてたっぽいねっていうのが、まあ、その遺伝子の類似度とか、交流度で分かったっていう話。
すごいな、思ったより、いろんな原人も同時多発的にいて、思ったより共存っていうか、
はい。
同時に生きてたんやな。
まあ、そうなんです。
はぁ。
で、まあ、ペーボは、今は、当然のことながら、他の分かってる原人のやつも全部解析をなんとかして、その原人と、まあその人、ホモサピエンスとの、まあ関係性のもっと広いマップみたいなのを作りたいって言って研究をしてますね。
人類の遺伝子レベルで紐解く人類のルーツや歴史をすごい紐解いたいと、ね。
まあだから人類、そう、そのいわゆる考古学で、と年代推定、以外の方法で、しかもかなり有効性のある方法を作り出した
って、まあ。裏取ったみたいな話だもんな。
はい。で、これは、だから、高ゲノム学って言われてて。
高ってのは考える
古い古い。
古い。あ、高ね。
高ゲノム学っていう名前にまあなってるんですよ。うん、なんで、まあその、高ゲノム学。まあ、パレオゲノミックス。パレオゲノミクスって言ってて、うん、はい。なんですけど、まあその高ゲノム学っていう分野を、要は新しく開拓したんですよね。この人。
いや、偉いね。
はい。そういう。
うん、思ったより偉い
ね。大体ね、科学の発見とかね、まあいろいろ言うんですよ、
うん。
なんですけど、やっぱりこう、一つの発見をした。新しい物質を作った。新しい物質群を作った。とかいろいろあるんですけど、うん、やっぱり一番大きい、一番偉いのは新しい分野を開拓するのが一番偉いっていうか言われてて、まあこの人はまさにそれをやってる、まあ、
最先端
のリビングレジェンドですよ。
まだ生きてるんやもんな。
はい。
いやー。
だから数々のノーベル賞の中でもかなり大きい
人ですね。一人ってぐらいもんね。
はい。
肩を並べさせるにはちょっとって折れへんっていうぐらい、
はい。
やから折れへんわけやもん
ね。まあまあそうですね。はい。
というわけで。いよいよ来週は、
はい。
物理学。
そうっすね。
と、平和賞、文学賞、経済学賞もあるかもしれない。
はい。
片手間に話す。
まあまあまあ、そうっすね。
はい。
はい。
あと、お知らせとしましては、
はい、はい。
そろそろドナリが不足してきておりますので。
ああ、なるほど、なるほど。
ぜひ、ドナリを。
はい。
名前呼びます？呼んだ方がいいんかな、みんな。呼ばんでもいいんかな。今日のドラには誰々さんみたいな。
まあ、別に読んだらいいんじゃない。
なんか今まで読んでくれへんかったやんかって言われたらもうごめんって。
じゃあまた送ってよって次読むから。
うん、いつも送ってくれてる人のことはすごい覚えてるから。何人かいるんでね。でね、
まあでもどなりはあれですね、同じ人に偏る可能性ありますね。
偏ってます。それがバレないように僕読んでないです。
まあまあまあ。
読まないです、じゃあやっぱり。
ああ。
読んでほしい人は名前読んでて書いてくれたら読みます。
まあ確かに常連だったらもう俺はいいよって呼ばれなくて、
うん、またみたいになるからバレるから、
はいはいはいはい、
ね、
まあいいと思いますね、はい、
送ってくれてる人だけがさてはあんま来てないんではって
気づいてる
気づいてる可能性があるっていうね、はい、というわけで、
はい、
どなりもお待ちしております、はい、お届けしましたのはぶちがしあげと
アニアギ博士でした。
皆様ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清月報。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥 があったらな。